ハイフン FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は2016年1月17日パレット市民劇場で行われます、ビオラエッセンス3という素敵なコンサートについてお話伺っていきたいと思います。バイオリニストの新垣逸子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ビオリストです。
ビオリストって言うんですね。
はい、はい、ビオリスト。
ビオラの奏者。
はい、そうです。ビオリストです。
はあ、あのバイオリンとビオラって形は似てますけど、うん、はい、何が違うんですか。
そうですね、形はほぼ一緒で、あのビオラが一回り、バイオリンより一回り大きくて、はい、音域も低い音域になっておりますね。あと音色もちょっと違います。
そうなんですね。
はい、バイオリンの華やかな音色に比べまして、うん、ビオラはふくよかな、あったたかなっていう、こう落ち着いた音色を出します。
あのオーケストラで見た時に、うん、いっぱいその、うん、バイオリンが並んでるじゃないですか、うんうん、
弦楽器
が並んでいてみんな似たような楽器なんだけれども、
う
ん
う
ん、
だいたいですね、こうバイオリンがあの舞台に向かって左側にいらっしゃるんですよね。はいはい、
前列にいますよね。
はい、でビオラはその次のセクション、右、ちょっと右寄りの、はいはい、で一番手前、右の手前はチェロという感じになってますね。はい、だから真ん中の右側かっていう感じですかね。ビオラがいるところ
はポジションとして
ポジションとしてこの、チェロと交代して端っこに来る場合もあるんですけれども、これはまたオーケストラによっていろいろありますね。
違うわけですね。はいはい、曲によったり、
そうです、あと指揮者の意向によったりとか、そういうこと。もうバイオリンの位置は固定です。はいはい、ファーストバイオリン、セカンドバイオリンは向かって左側にいらっしゃいます。
うん、そしてビオラがそのお隣に
い
たり、
はい、刻んでいたり寄り添っていたり弾いております。
あのオーケストラにおけるバイオリンとかビオラの役割ってどういうものがあるんですか。
そうですね、あの、まあ、バイオリンがメロディーを奏でて、チェロがメロディーを奏でて支えてっていう感じでやってる時に、まあ、バイオリンのメロディーに寄り添って弾いていたり、うん、チェロの、メロディーに寄り添って弾いていたり、こう中音域を担当してるんです。セカンドバイオリンと一緒に、うんうんうん、で中音域を担当してるんですが、時々メロディーが出てきて、がぜん張り切って演奏して指揮者に大きいぞって言われたりまああのチャッチャッチャッチャッチャッとか、こう刻んでるパターンが多いですかね。チャッチャッチャッチャッ
ずっとなんかこう弦をシャッシャッシャッシャッシャッって動かしてる。
そうそう、だからメロディーがあのバイオリンが奏でてる中、それをこう埋めていくっていうか、こう、こうね、なんていうんですか、この上手にこう厚くする、音楽を厚くする役目をしております。
いないと困るっていう。
そうです、そうです、その通りです。
人たちですね。
そうです、
音ですね。
いなくてもいいんじゃないのって言われるかもしれないんですけど、いなくと困るんですよ。
なんかでも分かるような気がします。なんかあの琉球の古典音楽とか聞いてると、うんうん、はい、あのなんで三線も、うん、あのなんていうかね、あの二個っていうんですか、
はいはいはい、
あれも一緒さって、うん、なんか似てるし、なくてもいいんじゃないね、言われるんですけど、ないと
そう
あれっていう。
そうですよ、
足りないっていう。
花形だけじゃダメなんですよとか言って、なんかこう地味にあのやってるからこそ、あの音楽が際立つというか
ね。ちょっとなんかビオラの音の聞き方見方が今後ちょっと違ってくるぞっていうふうに思うんですけれども、はい、このビオラエッセンスというこのコンサートも3回目なんですね。
はい、はい、そう、おかげさまで、はい、年に1回のペースでやらせていただいて、今回3回目になります。
あの新垣さんが、うん、まあ、やってみましょうということで始めたっていうふうに伺ったんですけれど、なぜこれやってみようと思ったんですか。
そうですね、あの先ほどもうちょっと話に出ましたが、こうオーケストラなどで脇役に、まあ、活躍しているというか、脇役で頑張っているビオラを主役にしてみようかな、そういうコンサートがあってもいいんじゃないかなと思いまして、でもう本当にビオラだけっていうコンサートをまずやってみようっていうことで、はい、始めたのがきっかけです。
1回目は、はい、沖縄で多分こういった形でなさってた方っていうのはいないと思うので、うん、いないと思う、
はい、初ですね。
皆さんどんな反応でした。あのビオラだけでやるのっていう感じ
ですか。できるんだみたいな。まずあの聞く前はね、
はいはいはい、
あのあビオラだけですごいね、なんか意欲的だねなんて言ったんですけれども、聞いた後は、あいいね、素敵だったね、でビオラでこういう音色、こういう音楽ができるんだっていうことの、はい、反応があって、 嬉しく思いました。
これはやっぱり2回3回とがぜんやる気が入ってきます ね。
そうですね、そうですね、やっぱりあの、ね、あの 知名度がやっぱり低いだけに、うん、でもこれだけいい音がするんだよっていうのはもうなんかあの使命だと思ってこうご紹介していくのも、もうそれで、はい、頑張って皆さんの協力のもと演奏会しております。
でこの3回目はですね、またそのビオラの、うん、重奏というふうにおっしゃってましたけれども、はいはい、複数のビオラで奏でる音楽ですね。
そうですね、まずあの二重奏から、うん、あの二重奏もあり、ビオラ二重奏もあり、三重奏もあり、四重奏もあり、うん、六重奏までやるという、
はあ、だんだん増えてきますね
でその間にこの、 あの、まあ、あの弦楽五重奏っていってまたバイオリンやチェロを加えて、うん、あの、まあ、室内楽を聴いていただいて、この中でビオラはどういった感じなのかなっていうのも聴いていただいたり、うん、あともう一曲はあのテレマンの協奏曲っていうのがあるんですが、こちらはまたあのコンチェルトソリストで弾いてまして、うん、でそのバックで弦楽カルテットでとプラスピアノで、うん、あのまあ、ビオリストにとって大事な曲なんですけれども、うん、すごい名曲でテルマンの、うん、もう聴いたらいい曲なんですけれども、うん、そういったプログラムを考えております。
であの、まあ、荒垣さんとそしてこの方がいないとできなかったんじゃないかっていうふうにおっしゃってましたけれども、うんうん、菅沼淳二さん、
はい、もう大変なご協力をいただいてまして、
はい
はい、まあ、恩師でもあるんですが、芸大時代のそこからの縁でして、あの、まあ、重鎮ですのでいろんな経験がおありで、うん、あの楽譜も無数にも先生がこの初演なさった曲っていうのは CD を作成したとかいう曲 もう本当にたくさんありまして、うん、あのそういう方のご意見を伺いながら楽譜をお借りしながら、はい、やっておりますね。
じゃ沖縄でもしかしたら演奏されたことがないんじゃないかっていう曲もあったりするんですか？
そうね、もうみんな初演です
あ、すごい
全てあの、まあテレマンのコンチェルトはあの芸大の学生とかもね、はい、やっぱり登竜門でないですけど、うん、そういった曲で やりますが、あこいでもカルテットでやるのは初ですね、多分。だから全てが初です。
すごいですね、うん、聞き応えありますね。
まだまだそれだけに私たちも責任もはいありますけれども。
そうですね、
はい、
ファーストインパクトってやつですよね。
いい曲だねとかんっていうの感じですよね、最初がね。
いやでも皆さんね、うん、きっとそれに合わせてあの今意欲的に取り組んでらっしゃると思いますので、
はい
は
い、
ぜひね皆さんあのお聞きいただきたいなというふうに思います。はい、ビオラの音に包まれてというこれサブタイトルですね、
はいはい、
ビオラエッセンス3なんですけれども、2016年1月17日日曜日、パレット市民劇場での開演となります。会場が午後5時30分、開演が、午後6時となっています。
はい、
チケット現在リリース中です。前売り券が一般2500円、学生が1500円ですね、大学生以下となっています。で当日券はそれぞれ500円増しとなりますので、どうぞ皆さんあの前売り券で、
はい、ぜひ
お早めに。沖縄の人はのんきで、
そうなんですね、
当日あるさって思いながら行ってで満席ですとかっていうケース多いですよね。
あ、1回目は満席でした、おかげさまで、はい、
ということですので、
ぜひとも、はい、
これはと思った方はぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
未就学児はあの親子席をご利用ください。
そうですね、
確かあの後ろの方にありますよね、はい、お声掛けくださいね。チケットの取扱店は劉邦のプレイガイド文京ハーモニー那覇店となっています。お問い合わせはミュージックスタジオ荒垣、電話098-887-4772 887-4772 までどうぞ。ドキドキですか、ワクワクですか？
ワクワクです。あ、ドキワクですかねどっちもかな
沖縄で初めてっていうね曲、
そうですね、
っていうのはやっぱり緊張もしますけど、聴いてほしいっていうのも、
うん、そうですね、本当にその思いであの皆さんメンバー一丸となってやっております。
ぜひね皆さんあのビオラエッセンス3あのお楽しみいただきたいと思います。そして、まあ、年明けるとですね、荒垣さんたちお忙しだなっていう感じがするんですけれども、はい、1月後半ですね、はい、29日金曜日、
はい、
今度は茶壇ですか？
茶壇、はい、金井ホールで、未来センター金井ホールさんの方で琉球交響楽団、室内楽シリーズボリューム4ということで、
はい、
はい、
ベビーカーインコンサート、
はい、
聞いてみよう弦楽器、
輪になって輪になってです
サークルとみんなが和やかにの輪にっていうのと両方ですね、はい、ベビーカーインコンサートというのはこれは何でございましょう。
まあ、大体はこうベビーカーでも OK ですよってまあ、歌ってもなんていうんですかこうしまって、うん、で赤ちゃん抱っこしてっていう感じになってると思うんですけれども、うんうん、今回私たちが弦楽器のメンバーで考えたのはもうベビーカーそのまま押して入っていただいてそのまま聴いていただいてこう動線をスムーズにしてみようかなっていうことでそういうことで、はい、考えてみました。
じゃあベイビーもお母さんも一緒に楽しみましょうということですね。
その通りです。はい、もうこうベタで私たち演奏する側もステージには上がらなくて、うん、こう同じ目線でところで演奏してもうすごく近い距離でこう子供ちゃんたちは多分この椅子に座らない子もいるんじゃないかな
はい、はい、
もうパイプ椅子とかも用意してるんですけれども、はい、地べたの方で座ってゴロゴロしながら聴いていただけたりとかできるような、スペースを作って、はい、準備しております。
ね、小さいお子さんにいい音楽に触れてもらいたいとは思うけれども、うんうんうん、なかなか子供が騒ぐのが気になってっていうお母さん多いですよ ね、
うん、はいはいはい、本当そういうお声がいっぱいあるのも知っていましたので、うん、はい、今回琉球交響楽団はいろんなシリーズがあるんですけれども木管楽器、打楽器、金管と今まで終わりまして、うん、でそれで今回弦楽器で、そういった人にぜひ聴いていただきたいと思って、うん、赤ちゃん、お子さん、お母さん、お父さんにどうぞっていう感じですね、うん、
でね、いい音楽に家族で触れてくださいね。
そうですね、
昼の部と夜の部があります、昼の部は、茶谷二来センター金井ホールで午後2時開演ですね、はい、入場料は500円で未就学児は無料となっています、はい、で夜の部、うん、同じく金井ホールで午後7時30分開演となっています、うん、はい、入場料一般が1000円、小中高校生が500円、未就学児は無料となっています、はい、それぞれプログラムもちょっと違うんですね。
もう、はい、全部変わりますので、はい、両方聞いても楽しめると思います。
これがちょっと夜の部で気になるのがあるんですが、うん、弦楽四重奏対弦楽四重奏とは何ですか、この旗頭の外衛みたいな感じになるんですか。
そうなんですよ、いろいろ考えまして今趣向を凝らして、はい、やってますが、はい、クラシックチームこんな風なクラシックで弾いたらポップスのアレンジはこんな風にできるよとか、はい、言っちゃいましたけど、そういった感じで、はい、音楽の、で間にコントラバスがおりまして、うん、このコントラバスは一人しかいないのでそのコントラバスを取り合いながら音楽、はい、そうそう、こんなアレンジもできちゃうけどクラシックはこんなこともオーソドックスでこういう曲も綺麗だよとか、うん、もうそういった、はい、楽しめるような趣向を凝らしてます。
面白いですね。さて軍配はどちらにという感じなんですけれども、そうそう、皆さんこれね現場で、はい、会場で楽しんでください、はい、1月29日金曜日は茶谷二来センター金井ホールでベビーカーインコンサート聞いてみよう弦楽器輪になって昼夜公演ありますのでどうぞこちらもお楽しみください、はい、詳しくはこれ、琉球交響楽団の事務局ですね、
はい、
090-9783-7645、はい、090-9783-7645までお問い合わせください。プレイガイドはコープアップレなどとなっておりますということでお話伺ってまいりましたけれども、はい、やっぱここまで、うん、弦楽器の、ね、お話を荒垣さん、うん、伺ってきますと、うん、はい、やっぱり音聞いてみたいなという気持ちにな
るんですけれど、ぜひ聞いていただきたいです。
今日はなんか曲を持ってきてくださったということで、はい、
ビオラエッセンスの方で演奏しますデイルの60奏ビオラ60奏の曲を持ってまいりました。
はい、では皆さんお聞きください。
you.